テクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組、テクノロジートークステーション。定期的に運動をするということはとても大事です。幼稚園の頃から水泳を習い、で小学校3年生の頃からは野球を高校1年の夏まで続けていましたので、学生の頃は定期的に体を動かしていました。大学を卒業して今運動をする機会とても減っています。西暦2014年6月5日、木曜日の夜21時47分くらい収録。おはようございます、ケクノ太郎でございます。ということでお送りしていくわけなんですけれどもですね、久々ですよねっていうか、福山さんの、ね、福山雅治のライブの話をしてから全然配信をしてないという、ことになってしまいましたからね。もうほぼ実質1ヶ月ぶりぐらいのねことになってしまって、はい、最近ね、その辺インターネット上での活動が非常におろそかになってきてる。で、だからといってね、リアルが充実しているかというと意外とそうでもないんだよね。なんかね、高校生の時って1日おきぐらいに配信できたでしょ。まああれね、今から思えばまあ暇だったっていうのもあると思うんだけど、たださ、毎日話すことあったんだよね。で、高校生終わって大学のね、大体2、3年生ぐらいからだね、あんまりね、話すこと、まあ、なくなったってことはないんだけど、なんか、前と一緒とかさ、そういうことになってきて、あれもう話したいけど、前話したしな、みたいなことになってて、まあ結構キリがなくなっててね、まあとりあえず、前話したかもしれないことでも、とりあえずまあ今考えてることで話していこうという視点になって、ようやく、6月マイクを握る勇気が出ました。どこかで聞いたことある話かもしれませんけれども、今回もね、よろしくお願いいたします。はい、ということでやっていくわけなんですけれども、運動は大事なんですっていう、今日はそれだけお話に来たんですけど、まあ幼稚園の頃からプールやっててさ、まあ小学校3年生で野球始めて、で小学校3、4年の時は、習い事結構多かったんだよね。別にそれが苦でもなかったんだけど、よくさ、巷で子供が、最近の小学生は習い事ばっかりでかわいそうだみたいなね、自由に遊べる機会がないからすごくかわいそうだなんて、言われたりとかしますけど、僕は全然そんなことなくって、まあ、月曜日はフリーで、で、火曜日がピアノのレッスンで、水曜日が水泳、で木金土日がこれ4日間連続で野球なんですよね。うちの野球チーム結構特殊で、その木金土日って連チャンなんですよね。だからまあ平日じゃないな、1週間で何もない、その自由に遊べる夕方があるのっていうのは、月曜日だけだったんですよね、今思えば。3、4年の頃ね、火曜日ピアノ、水曜水泳、木金土日野球ですからね。まあでもね、それを辛いとは思わなかったんだよね。そういうもんだって思ってたし。で、ピアノは完全個別レッスンだったんだけど、水泳なんかはさ、水泳のところ行けば同級生ぐらいの人に会えるし、ね、仲いい人もできたし、木金土日と野球に行けばさ、同じ小学校の仲いいメンツに会えるし、っていう意味では、決してね、習い事をすることが子供たちにとって不幸ではないんだっていうところは、まあ分かってくれる人も結構多いと思うんだけど、むしろね、 大事なんじゃないのかなって最近思ってきたんだよね。なんか小学生で塾通っているこうアルバイトでね、行ってた塾で、別に彼らになんかすごい嫌そうに勉強してるっていう生徒ってほとんどいないんですよ。たまにいますよ。勉強したくないのに親に連れてこられていやいややってます感を露骨に出してくる小学生とかいますけど、やっぱり多くは友達同士で勉強しに来てて、いや俺の方が点数高いとか言ってちょっと競争っぽくやったりとかして、結構やっぱり勉強にも熱入ったりとか、まあ、僕ぐらいのさ、ちょっと20代前半とか、大学入りたての10代後半の若い男の先生、女の先生と仲良くするっていう機会を、取れるっていうのはすごくいいことなんじゃないのかなっていう意味で僕は、まあ、今回テーマ運動だから運動の話しますけど、そういう定期的に運動をする機会をどこかで、確保するっていうのは大事なんじゃないのかなっていうのは、思います。人間関係っていう意味以外の面でね、健康の面でね。で、まあ、小学生とか中学生、高校生まで野球やってたから、水泳やってたから、あんまり気にしなかったのよ。定期的に運動することがどれだけ大事かっていうことね。だって、頼んでなくても部活があるから、部活があるし、少年野球があるし、水泳があるしっていうことだったからね。で、高校辞めて、2年生、だいたいね、高校3年生ぐらいになってからね、ちょっと自覚するようになったのがね、太ももが細くなったの。うん。だからね、明らかにわかるんだよね。で、あ、太ももが細くなったなって気づいて、で、体重もね、落ちたんだよね。多分筋肉が重いんでしょ。筋肉って重みがあるから、それがなくなった分、体型がそんなに変わらないのに、痩せたんですよね。っていう事態になったりとかして、はい。まあ、すぐ体って衰えるんだな、というのと同時に、運動をやめた途端、次の年、自然気胸って肺に穴が開く病気にかかって、まあ、これがね、野球やめたことと直接影響があるのかどうかわかんないんだけど、結構ね、入院のペースが、上がったんだよね。野球やめたのが高校1年ね。で、次の年高校2年生で入院して、で、2年後、大学入って1年目の夏ぐらいに入院、また肺気胸で入院して、で、大学2、3年は何もなかったけど、ほら、卒業間際にまた自然気胸で入院したりとかしましたし、まあメンタルもやられましたしね、っていうこともあったから、まあ、すべてがすべて、まあ、その、運動不足が原因でっていうことはないと思うし、その、自然気胸の原因が運動不足だとかっていうのは全く言われてないし、むしろ運動しない方が良かったかもしれないぐらいですけど、まあ、その、日頃運動で肺を鍛えて、いたとしてもね、自然気胸ってなるものなので、体質とかで。今の科学ではそういうことになってますからね。まあ、とはいえ、まあ、風邪。まあ、最近もあんまり引かないんだけど、風邪とかさ、ストレス解消とかさ、そういう根本的なところでの運動が、その運動がストレスを解消させるとかでよく言うじゃない。そういうところが根本的になんか、なくなってきたなと思って、運動しなきゃいけないと思って、まあ、昨日から、また最近だなと、昨日から、ランニングを始めまして、はい。まあ、社会人になったら運動しようと。まあ、オフィスワーク。まあ、オフィスじゃないんだけど、まあ、割と事務作業が多かったりとか、まあ、一応ね、立って仕事する機会も結構多いんだけれども、やっぱり進んでね、自分から積極的に運動していくっていうのは大事なんじゃないのかなと思って、いろいろ運動していこうと思うんだけど、朝は朝で、まあ、朝ランニングとかしたら汗かくじゃない。で、汗かいてそこでシャワー入ってそこから朝飯食ってて結構やっぱ早起きしないといけないのね。で、早起きしたら、その早起きした時間で本を読みたいから、本当は。だから、運動は朝やりたくねえなって思って。そうなると仕事から帰ってきてからでしょ。で、仕事から帰ってきてすぐバタン休になっちゃうのが4月5月 あったんで、まずいと思って危機感感じて、最近はもう仕事終わってどんなに疲れててもちょっと軽くストレッチしてランニングするようにはしてるんですけど、はい。まあ久々にね運動をすると筋肉痛きますね。ランニング30分ぐらいのランニングなんですけど、結 構来るね。いや、良かったなって思いましたよ。次の日のうちにちゃんと来ますからね。2日後とかに来ないから、まだ若いな、私は、と思いましたけれど、うん。まあ、ストレス解消というかね、汗のかき方だよね。汗のかき方。まともな汗をかかないんだよ。冷や汗とかはかくし、なんていうの、なんか、滲み出る、あんまり良くない汗があるじゃない。そうじゃなくって、運動することによって自分でこう、体温調節のために出てくるような汗ってすごくこう、多分気持ちの良いことなんじゃないのかなっていうふうに思うし、実際、気持ち的にはすごく晴れるんですよね。っていうところで、まあ、去年ね、僕がメンタル的にめいっちゃった理由の一つって多分運動不足だったんじゃないのかなと。免許持って、まあ自分の車持ってなかったんで親の車ほとんど借りてっていう形でしたけど、結構自転車に乗らなくなってて、自転車乗らないから、まあ運動しないでしょ。で、大体車なのよ。で、あんまりこう直射日光浴びないからね、そういう意味で、こう、ほら、太陽の光を浴びるとこうメンタル的に元気になるみたいな話ありますから、だから外に出てかつ自転車に乗るでも散歩するでもランニングするでもいいんだけど、体を動かすっていうのはすごく大事なんだなっていうのはことは非常によくわかりますね。太陽の光ってのがめっちゃくちゃ眩しいのだなと今更気づくんだよね。結構僕んちね、日当たりが悪くって、まあ僕の部屋に関しては朝日がね、こう、まっすぐ入ってくるので、カーテン開けっぱなしで寝るとすぐ朝早くに目覚めることできるんですよ。眩しくてね。で、まあ、割とそういう人工的な目覚まし時計みたいな朝日をうまく利用して早起きするようにはしてるんですけど、まあ、ね、日当たりが悪いから夕方になるとほとんどもう日が入らなくなるんで僕の部屋に。そうすると暗いんですよね。で、外に出た時にうわ眩しいって思うわけ。別に対して眩しくないも夕方なんだから。なんだけどやっぱ全然違うよね。だからその明るい光を浴びるっていう、ただそれだけでも全然こう気持ちの晴れ方っていうのが違うんだなっていうのは、感じるしね、という、そういうさ、小学生中学生の頃に何にも感じなかったそういうことを、20代前半になってね、ようやくそういうことを感じるようになって運動しなきゃなっていうのと、この前ね、久々に大学に行ったの。僕と同じように教員を志す一個下の後輩、今大学4年生で、模擬授業とか、教職の教養試験の勉強とかいろいろやっている一個下の後輩に会って、ケクノさん、僕運動始めたんですよ、とかって、お前はジジイかって思ったんだけど、僕運動始めたんですよって、そう、なかなか20代前半がさ、運動を始めたんですよって言わないじゃん、普通ね。うん、なんかウォーキング始めたんですよ的なノリで言い出すから、ね、新しい靴も買いましてみたいな、最近この辺走ってるんですよみたいなこと言うからジジイかと思ったんだけど、まあ、よくよく考えたら俺も最近走ってねえなって思って、まあそうやってね、意識的に自分を変えていくんだっていう気持ちでもって、運動をね頑張るっていう人が増えてきてんのかなっていうような気はするんだけど、うん、まあ俺そんなに体力ある方じゃないから、まあとはいえない方でもないから、なんか体力ある人ってどこで運動してんのかなっていうのはすごく気になるんですよね。子供たちはわかるよ。仲いい友達で昼休みにサッカーやろうぜとかさ、ね、敵やろうぜとかさ、学校終わった後河川敷でキャッチボールやろうぜみたいなのって割と仲いい人たちだとよくある話らしいから、僕はまあそういう体育系の連中と仲良くなかったけども、だからそれはわかるのよね。で、文化系の人たちは本当に何も運動していないんですか？その辺が謎なんだよね。めちゃくちゃ文化系の友達と僕相性いいのでよく仲良くしてますけど、まあ、なんか卒業旅行だったりなんかの機会に一緒に温泉に行ったりとかプールに遊びに行ったことがあって、その時にまあ割と文化系の男の子が僕の周りに多いんですけど、彼らの腹を見た時に、まあ僕は割と小食というかいろいろまあお腹の手術の関係とかもあってそんなに腹出っ張ってないんですよ。で、その文化系の子たちのお腹見た時にたっぷんたっぷんなんですよね。なんていうの、隠れメタボみたいな、もうなんか脱いだらもう隠れてないよねみたいな感じになってて、 お前ら、まあ、まだ20、ってか当時まだ多分10代後半19くらいだったんですけど、お前ら、まだ20代でもないのにそんなタプンタプンでいいのかと。まあ、脱いでみないとわかんないから隠れてるけど、いいのかっていうところですごく不安になったんですよね。まあ、いらんお世話ですけど、だから、よくわかんねえなって思って、お前ら本当に運動してんのっていう感じで、思いまして、なんかこう、タプンタプンしてるんですよね。うん、なんかあんまりこう、見栄え的にかっこいいとは思わないから、って思ってさ、ね。まあ僕もいずれそうなるのかもしれないですけどね。まあなりたくないですけど、まあ運動をしようということで、まあそこでも、ノートが非常に役に立つのかなって僕は思います。うん。なんか、ポッドナインティーズでこの前ノートの取り方っていう話をしたんですけれども、まあ、小学校の時ね、野球やってる時にトレーニングノートっていうのを別に誰に書けって言われたわけじゃないんだけど、自主的にちょっと書いてみたノートがあって、何月何日に腹筋何回、背筋何回、腕立て何回、ランニング何回やって、素振りは何回振りましたみたいなことを書くんだよね。だそういう風に日記帳的な感じで続けることによって結構モチベーションが長引いて、なんか2年間ぐらいそういうトレーニング、5、6年生の間ずっと頑張って、4番ピッチャー蹴るのになれたなっていうところでは、なんかそういうノートテイキングしていくっていうのはやっぱり大事なのかなっていうふうには思いますけれどもね、まあ運動を続けるための、ね、方法とかも勉強できたらなというふうに思いますけれどもね。はい、エンディングでございます。この番組では皆様からのメッセージコメントお待ちしております。ツイッターからお待ちしております。もうね、そういうことにした。普通オタはいらないんじゃ、普通オタはいるんだけど、メールフォームがいらないんじゃないかっていう問題だよね。うん、まあまあまあ、まあいろんな問題がありますからね。まあ意味わかりませんけども、まあ運動をするという話で、皆さん運動してますか？なんか、こう、しなきゃいけないものではないじゃない？別に運動なんて。うん。いや、大事だよ。なんかそういうのって勉強と一緒じゃん。なんか、まあ、僕は英語ですけど、英語の勉強は、ね、発音も大事。リスニングも大事。読むのも大事。読むのを支えるために単語も大事だし、熟語も大事だし、文法も大事だし、かといえばコロケーションも大事だし、発音が大事だといえばアクセントの勉強も大事だと、みたいにこう、キリがないよね。あれもやった方がいい。で、英単語の勉強だけだったら、派生語を覚えるのも大事。ね、反対の意味のも覚えるのも大事。類義語を覚えるのも大事って、もうキリがないじゃない。だから、こう、やった方がいいっていうのって、こう、ね、こう、キリがないから、結局自分がまず、やれることからまず始めればいいんじゃないかなっていう意味では、一番やりやすいのって風呂上がりのストレッチなのかなって僕はまず思いますけどね。うん。ストレッチやるだけでも多分違いますよ。多分っていうのはそんな科学的な根拠とかあんまり僕知らないからっていうことだけど、うん。だ僕の場合はランニングかなっていう感じかな。うん。なんかこう、体力ついてる感じとかっていうのもあるし、あと汗かいてる感じっていうのが自分なりに気持ちいいんだろうね。ストレッチが運動してる感あんまないっていうのはあるんですけど、運動してますって自分の感じで納得いく感じじゃないと多分ね、無理なんだろうね。だからそこの辺は腹筋30回とか50回とかじゃ納得できないんだろうとは思いますね。まあ自分が納得できる運動から始めていけばいいんじゃない？ストレスが発散されるっていうのは僕はなんとなくは最近分かってきた。密かにストレスが溜まってたんだなっていうのを運動してみて分かるっていうのはありますね。はい。できることから始めてみましょう。以上、気をつけ。お疲れ様でした。